こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。幸福論は、フランスの哲学者アラン・エミール・シャルティエが新聞連載プロポ哲学談章から幸福を主題とする93編を選んだエッセイ集である。岩文庫版は神谷幹雄訳、体系的な理論書ではなく、憂鬱、仕事、愛情、礼儀、神知、習慣、社会など日常の具体的な場面を足場に短い考察が重ねられる。本書の中心には、幸福は幸運な出来事や気分の到来を待つものではなく、意思、注意、行為によって作り出すものだという立場がある。アランは悲観や怒りを人間に自然に起こる傾向として認めつつ、それに思想的な権威を与えないよう促す。美しい散文と簡潔な談書の形式によって抽象的な哲学を生活上の判断へ近づけた作品であり、読む時々の状態に応じて異なる論点を見出せる古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幸福を待つ対象ではなく意思的に実践する技術として捉えるアランの幸福論で際立つのは、幸福を外的条件の結果としてだけは扱わない点である。健康、財産、評価、偶然の出来事は気分に影響する。しかし、それらが整うまで幸福を延期する態度は、条件の不足を数え続ける悲観へ傾きやすい。そこでアランは、楽観主義を単なる性格や現実逃避ではなく、自らに課すべき意思の原則として考える。これは苦痛や不正、失敗を存在しないものとみなす教えではない。むしろ困難に直面したとき、最悪の予測を反復して事態をさらに悪化させるのではなく、自分が現在行える判断と行動へ戻るための規律である。幸福は感じることだけでなく、物事の受け取り方、密体の扱い方、仕事への関与の仕方を整える継続的な実践となる。この能動性ゆえに、本書は幸福を獲得物として約束する自己啓発書とは異なり、日常の中で悲観に加担しない態度を問い続ける。次に、気分を信託にしない憂鬱と感情に距離を置く方法。本書は気分の変化に過大な意味を与えることを不幸の重要な契機として捉える。疲労、空腹、病気、天候、睡眠不足といった身体的一時的な状態から生じた沈み込みを、人はしばしば人生全体の失敗や将来の真実であるかのように解釈する。アランはこの解釈の増幅を警戒し、悲しみを体の痛みと同じく、まず状態として扱うよう促す。ここでいう感情の討御は、感情を否認したり、苦しんでいる人を責めたりすることではない。怒りや憂鬱があると認めた上で、その感情が命じる結論、何もかも無意味だ、今すぐ決めるべきだといった判断に従わないことで、散歩や運動、音楽、目の前の作業といった具体的な行為が重視されるのも、注意の向きと肩への状態を変えるためである。現代の読者には厳格に映る箇所もあるが、気分と判断を分けるという洞察は、繁華や衝動的な決断を避ける実践的な視点になる。さらに、行動と労働が生む主体性、自分で選ぶ労苦の価値、アランは、快適さや受動的な娯楽だけが幸福をもたらすとは考えない。人は自分で働きかけ、技術を用い、困難を少しずつ克服する過程で、より確かな満足を得ると見る。重要なのは、労苦の有無ではなく、それを自分の行為として引き受けられるかどうかである。何もせず不安を眺め続ける状態では、問題は途方もなく大きく見える。対して手近な仕事を始めれば、注意は具体的な手順へ移り、次に行うべきことが現れる。アランがまず行動することを繰り返し示す理由はここにある。ただし、この思想をどのような過重労働も肯定する主張として読むのは適切ではない。本書が評価するのは、外から与えられる報酬や評価を待つ姿勢より、行為そのものの中に熟達と楽しみを見出す姿勢である。自分で作る幸福は他者の行為や偶然に全面的に依存しない。労働、学習、創作、家事などにおいて小さな裁量を回復することが幸福の基盤になるという寛意を持つ。そして寛大から精神を整える運動、姿勢、習慣を哲学の対象にする。幸福論は精神だけを論じる観念的な哲学ではない。アランは心の状態が寛大と切り離せないことを繰り返し示し、健康、運動、休息、姿勢、呼吸や表情に注意を向ける。憂鬱を純粋に内面的な心理として抱え込むより、寛大の不調や停滞として扱う方が、対処の入り口を見つけやすいという考えである。運動が重視されるのは、単に気晴らしになるからではない。体を動かす行為には、感覚を外界へ向け、行為の手応えを回復させ、思考の堂々巡りを中断する働きがある。また、笑顔や礼儀正しい振る舞いも、内面が完全に整ってから自然に現れる結果ではなく、内面を整える側面を持つ行為として読める。この見方は、心の問題を意思だけで解決できると単純化するものではない。わしろ、精神を扱う際には身体的条件を軽視してはならないという注意である。抽象的な幸福の議論を歩く、働く、休む、他者に丁寧に接するといった生活の技法へ結びつけた点に、本書の独自性がある。最後に、 他者から与えられる幸福の不安定さと日常世界を味わう注意力、アランは愛情を富み、名誉の価値を一律に否定するわけではないが、それらを幸福の唯一の根拠にすると不安定になると考える。他者の称賛や好意は変化しうるため、それだけに満足を預ければ失う不安や不満が強まる。これに対して本家が重んじるのは、自分の行為によって培われる能力、習慣、物事を見る注意である。風景の豊かさが細部にあるという趣旨の考察は、幸福が遠い理想や特別な事件の中にだけあるのではなく、見慣れた世界を正確に受け取る力にも関わることを示す。欲望は手に入らない対象を美化し、獲得後には退屈を生みやすい。だからこそ、将来の完成形を追い続けるより、現在の仕事、人間関係、環境の中にある具体的な価値を見つける必要がある。この論点は禁欲の勧めではない。依存的な期待を減らし、自分で味わい作り、学ぶ能力を増やすという提案である。幸福を所有物ではなく、世界との能動的な関係として考えさせる。結論として本書は、幸福について安易な慰めや速攻的な方法を求める読者よりも、気分仕事、知ら、他者との関係をどう扱えばよいかを古典的な3本を通じて考えたい人に向く。短い談笑の集まりなので、哲学書を通読することに構えてしまう人でも、一編ずつ立ち止まりながら読める。一方で、神谷幹夫訳は直訳調省略の多い表現が難しく感じられる場合があり、最初から完全な理解を目指すより、印象に残る箇所を反復する読み方が適している。実践面で得られるのは、落ち込んだ気分を人生全体の判決にしないこと、近代を動かして思考の停滞を断つこと、自分で引き受けられる行為に注意を戻すことなどである。知的には、幸福を快楽や成功の僧侶ではなく、意志と習慣による関係の築き方として捉え直せる。多くの幸福論が理論の体系や心理的な処方箋を前面に出すのに対し、本書は新聞の小さな談笑から生活の細部へ迫る。文学性、具体性、そして楽観主義への厳しい要求が同居していることが、長く読み継がれる理由である。ご支援いただける場合は、アラン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。